こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。
2022年8月23日火曜日、今日のゴシップ。さあ、今週もリスナーから鮮度抜群のニュース届いてます。
はい。
今週は、海外、ブック、グルメ、ミュージック、芸能、バズ、囲碁。
囲碁。
囲碁のゴシップもございます。今週は。さあ、それではいつも通り平子さんに弾いていただきます。
囲碁弾きたい。
はい。囲碁弾きたいですか、
うん、この辺かな、
まあ、好きですもんね。
よいしょ。好きじゃないよ。
好きじゃないでしょ。
ルールわかんない。
あ、嫌いでしたっけ囲碁。そっか。
いや、嫌いではない、
ね。嫌いではなかった、うん、好き
で、ね、どっちかで決めんな。グレーもあるんだ。
グルメです。グルメのゴシップ。ラジオネーム、ミハエールスイーツパラダイス。全国のご当地ドレッシングを集めたサラダだけのバイキングを開催。
ああ、いや、企画力あるな。
あるもんね。ドレッシングマジである。
うまいドレッシング多いよな、
うん、サラダバーであんまない。あ、そうね、確かにね。
うん、なんかステーキの店のサラダとか、なんかちょっと変わったドレッシングとかね、
あったりするよね。
うん、
フォルクスぐらいか。フォルクス。
うんうん、まあまあ。
フォルクスね。
もうちょっと俺でいい。もうちょっとなんか、ファミレスじゃないランクのでいい。
ああ、そっちか。そっちか。あるもんな。
フォルクスはスープもうまいからな、う
ん。あるサラダバー。
いや、そんなないね。
うんうん。
ない。
ない。
言うほどない。だからイメージで言ってるわ。
うん。
なんか、お昼の番組とか見て、それで行った気になってるね、サラダバーは。実際じゃあ自分で足を運んだかっつったら、そんな覚えないわ、うん。
シーズラーとフォルクスぐらい、確かに、
う
ん
う
ん。
そうだね、フォルクスもそうだね。
フォルクスもそうだ。シーズラーもそうだ。
俺、あれだもん、フォルクスの、なんだっけ、カリントじゃなくて、なんつうんだっけ。
カリントフォルクスの。
サラダの。
クル
トン。違う違う。クルトン、クルトン。
まずいって。
ちょっと。マジマジ。40超えてみ？平均だから。
カリントっつっても。やめよう、もうラジオやめようよ。今日ラジオデーなんだから、平尾さん。今日月曜日は。
そう。今日ね、ラジオ3本。
ラジオ3本
全部で4本。
プルルンラジオもあるんだから、
この後。そうだ、この後。ココミンの。
ココミンのプルルンラジオもあんだから。
そこにマックス持ってきてるからね、俺ね。今間違えてもいい。
どんな調整の仕方して
るの？今いいね。次はクルトンって言えるから。ココミンのとこでは。クルトン、俺クルトン山盛りだからね。
あー、クルトンうまいね。
店長が眉をしかめるぐらいの量持っていくからね。クルトン。
今日行こうとしてたんだよな、フォルクス。
そう。
トリトンの。
え？
ベイエリアにさ、
うん、
トリトンっていう、
うん、
まだ誰にも知られてない商業、謎の商業
施設。ないよ。
これマジなんですよ。俺今言いたい、言おうか迷ったのよね。これマジで、穴場スポットなの。ブランチも何人も来てない。いやい
やえ、じゃあ今日、酒井が一人目の客そういうことだぜよ。ゴーストタウンじゃん。
言っちゃったよ。マジで人いないぞ。
そんなことない。
これ、ひょっとマジなんですよ。
そんな、あるわけがないよ。
初めて知ったでしょ、トリトン。
トリトンは初めて知ったけど。
バレてない系。
嘘だ。
これマジで。
あの辺の商業施設なんて人いっぱいなんだから、どこに行ったって。い
やいやマジです。フォルクスも入ってんすよ。何でもあるんですよ。ダイソーもあるし。
じゃあいやいや、そんなのね、うん、人がいないわけないじゃん。
どこの駅からも遠いっていうね。
謎の。
謎の。ほんと平日の昼間とか行ったらマジで、みんな死んだのかなと思う。誰もいなくて。ね。ほんとに。
ゾンビ映画みたい。
ゾンビ映画みたい。俺だけがアイアンレジェンドみたいな。そう、レクサスもね、入ってんの。
嘘だ、そしたら人いるよ。
マジです。これはマジ。
トリトン？
トリトン。
トリトンって。
クルトンとかトリトンとか。やべえよ、バレちゃって言っちゃったよ。ちょっとやばいわ。
もう、パンパンだよ、もう、
じゃあ、囲碁行きますか、囲碁のゴシップもね。
はい。
ラジオネーム赤い月。
うん。
不祥事で囲碁協会を除名になった美人女流棋士。碁石で乳首を隠した懺悔ヌードを披露。
林葉直子じゃねえんだから。
こういうのたまに出てきますから、本当にね。
まあまあね。うん。何やったん？
ね、不祥事何だったんだろう。
美味しいね。
今、最年少のね、プロ棋士が話題になってる中、こんな。
恥ずかしい大人が。アルコ&ピース DC ガレージ。
改めましてこんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。
平子ゆうきです。
毎週火曜日のこの時間、我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。
はい、お願いします。いいよトリトン。
いや
トリトンではもう笑う必要ないよ。
この福ちゃんもやっぱベイエリアだから、ちょっとトリトンマジ言わないでくれっていう話。
なんでよ、なんで言っちゃダメなの。
いや、そうバレてない系だから。これでだってごった返すわ、うん、マジで。
だって駅から遠いんだろ。じゃあごった返さないよ。トリトン、トリトン、そっか、福ちゃんにとってのエデンだったんだ。
エデンなのよ、マジで。俺にとってもなんだよ、あそこは。本当に車ないのに行ってんの俺ぐらいだもん。だって本当マジでマジで俺ぐらい。
遠距離徒歩ガチ勢だけがその領域に入れるという伝説の都説。
さあ、今週も猿のお話。
もういいよ猿の話。先週から引き続きさ。
先週は世界一美しい猿といわれる希少なアカアシドゥクラングール2匹が山口県徳山動物園にやってきたというお話。
いい、猿の話そんなないですよ。
しましたけれども、今週も猿、66人を怪我させた山口の猿をインドネシア人の技能実習生が捕まえました。
ちょっと詳しく教えてくれ。
66人を怪我させた、すごいですね。
ヤシャザル、
ヤシャザルですね。普通の猿なんですって。それが
はじゃあ気性の荒い山猿が人里に降りてきて、
うん、じゃない。すごい猿って小さいけどやっぱ、うん、かねえですもんね、やっぱね。たまになんか物取るそれとか YouTube とか
とか、海外なんだけども子供引きずっていこうとする猿とか
ありますね。
あるよ、
うんうん、これ捕まえたのはガブリエルさんって言ったらしい。
海外の方が、
海外の人がね、
ガブリエルさん、
はい、が捕まえたって。
これは猿狩りで、
インドネシア人、
え、猿狩りでもう全世界を回ってる方。
技能実習生って猿狩りの技能実習生じゃないと思いますけど、多分コメントもしてる
みたい。一つ見てに山口って出てる。でけでけでけでけでけ
で飛行機飛んでる。コメントもしてくれてます。気持ちがいい。みんな心配がなくなってよかったです。それだけです。すごいね。気持ちがいいですよ。
ああ、別に
一言も
大した感じに出さないね。
ね。
大層なことやりましたって感じは。専門の人だよね、多分ね。そうなると、
そこのコメント見たらそうなのかなって思っちゃ うね。気持ちがいいですよ。
ホームランバッターが今回の試合も1本打ったみたいな話じゃん、もう、
ね、
テンションが、
気持ちがいい。みんな心配がなくてよかった、それだけです。すごいな、書斎連れてくやつの言い方じゃん。猿を
書斎へ来たまえ、
書斎へ来たまえ猿に。
いよいよじゃない。
市から感謝状と特産品が送られたという話らしいです。どうやって捕まえんだろうね、これ。
猿を
素手は無理じゃん、絶対。
まあまあ、そっかそっか、あんまり、
うん、
そうだ。
デカ、え、デカダンボールとかあればいけんのかな。
デカダン、まあまあまあ、かぶせられればね。
素手無理でしょ。
まあ、このまたなんか俺が生きるみたいな感じになっちゃうんだけど、無理ではねえんだよな。ほんとガチで。ごめん。あ、なんかそういう
これはガチ
キャラとかじゃなくて、無理ではないわ。むしろ俺素手じゃない方が難しい。
デカダンいらないですか。
デカダンいらない。邪魔。
え、どう行くんですか手で。だって爪だったら、牙だってめちゃくちゃ鋭利な牙しちゃいますよ。
だから、あの、結局だから人里に猿でもな熊でも何でもそうだけど、うん、そのコミュニティに急に入ってこられてすげえびっくりするでしょ。
いやいや、そうですね。
異なるものだからね、
うんうん、
異なるものだから、
はいはい、
そのコミュニティの中で、
うん、
慌ててこうチリチリに逃げるじゃん、
はい、
ビビってるからなんだよ。 腰が引けるからなのよ、それって想像してないからね。ああ、なんで猿はよ、それが余裕か熊が余裕かっていうと、うん、自分がそこに行こうとして行ってるから、うん、もう意識が違うその時点で、うんうん、自分から飛び込んでるからね、うんうん、でそこに周りに固まってる環境に住む者たちは驚くのよ、うん、で逆で考えてみて、うん、猿山に俺が急に乗り込む、うん、それはもともと
怖えって
猿山に、うん、俺が猿山によ急に俺がそのコミュニティに飛び込むのよ俺側が、うん、猿どうなると思う。
どうなんですか。
チリチリになって、なんだこの巨大な生物はと、うん、俊敏で力強く、大きく、そして賢い
そこまで思う。いや平子さんも怖いでしょ、だって猿がそんないっぱいいる中で、
うん、いやでも俺は奇襲だからね、結局のところ猿が日常を営んでる、その塊の中に急に俺が入ってくるわけよ、規制を上げながら、
うん、いや止められると思うけど、まず、う
ん、いやいやいやいや止められ、それは人でしょ、
かかりつけ上の動物園のかかりつけまず止められると
思う。俺が言ってんのはガチの猿山動物園とかじゃなくて
規制上げたいってくれるじゃん
それ門で止められるじゃんチケット買ってねえじゃん
いや向こうはやっぱ野生の覚悟がやっぱありますよ、やっぱり。
いやだから
生き抜こうとか、
生き抜こうっていうその覚悟だけども、うん、あくまでその自分たちの世界の中での決め事があって、生活があって、その日常の営みの中に急に俺が飛び込んでいくんだよ、うん、あっちで身長なんぼ、
まあまあ
まあいい、身長なんぼ、
1メートルぐらい、
うん、あればででっかくてもそうだね。
ちょっとぐらいかな、うん、もう多分。
俺なんぼ？
もう180ぐらいですか。
82だね。
82。
うん。で体重もまあ違うね。
まあ違います
よ、ね。96、7あるからね、今俺ね、うん。そこに、その塊の中に俺がその穏やかな日常をぶち壊すべく、うん、異なるものが、巨大な異なるもの。うん。武々しく、大しく。うん。うん、足取りも軽やかに
止められるって、だから
いやだから人や係の人いねえんだってば
腹裂かれますよ、爪、あんな爪で
ガス、ねえ、だからそこにガーッと入ってこられて、まずは腰が引けるな、どっち、
まあ一旦、まあ確かに
そうでしょ、
はい、
バーッてチリチリになるじゃん、うん、その腰が引けるっていうのは、これ格闘術、格闘技とは相手言わないね、格闘術において、腰が一瞬引けたところって、それがもう致命傷なのよ、
うん
うん、あとはこっちは距離を縮めて、こっちの攻撃のタイミングをこっちは伺うばかりだから、だから格闘技でも何でも後ろに下がるなっていうの、うんうん、腰を上げるな、脇を上げるなっていうのよ、そういうことなのよ。
で最後はもう手、素手で捕まえるんですか。
じゃあ捕まえてもいいし、もうそこからもう打撃でもいいし、小手で猿のこめかみの脳を揺らしても、もう それはもうこっちの選びたい放題。猿山は大混乱。
いやだって後ろにもいるんですよ、いろんな
後ろだって、俺さっき何て言ったっけ、さっき俺が入っていくことによって、はい、一回チリチリになってんのよ、
はいはいはい、
後ろを取ってるんじゃなくて、腰が引けた結果俺の後ろにいるっていうだけなんだよ。俺楽屋でさ、後ろ回し切り見せたことあるっけ。
いやないっす、
ね、そっか、はい、最近やってないからな
あるわあるわ猿山のフィールドにしたら、そうか、
うん、もう猿山で猿のフィールドがもう猿のフィールドじゃなくなるんだよね、うん、だからね怖いの、
奇襲攻撃って。町じゃ無理か。
ん？
町、町に、
町は俺のフィールドじゃん、まさに
ギャーって逃げるじゃないですか。
それはまさか猿がこのフィールドに入ってくると思ってない人たちが騒ぎ立てるだけじゃんか、うん、俺だから常日頃頭の中でイマジネーション、うん、何が入ってきても対策できてる人間とそうじゃない人間は、うん、やっぱりこの腰の据え方が違うからね、
うん、トリトンでも無理、トリギャーもないですよ、だから周りの人いない、
俺と猿一匹
一匹
店員もいないで争う必要がなくなる共存を選ぶじゃんゆっくり抱きしめて共に増えよう
さあということで、アルコ&ピース DC ガレージ、本日も最後までお付き合いください。アルコ&ピース DC ガレージ。
アルコ&ピース DC ガレージ。この番組は明治アーモンドチョコレート他各社の提供でお送りします。
明治
株式会社明治宣伝部の小口です。明治アーモンドチョコレートは今年で60周年です。長く愛されている美味しさの秘密、それはカリッと香ばしいアーモンドとアーモンドチョコレート専用に配合されたミルクチョコレート。これからもよろしくお願いします。
この夏大昆虫展が3年ぶりの復活。今年のテーマは知ってびっくり昆虫のすごい世界。世界の昆虫を生態展示や標本でじっくり観察、 VR によるトンボの世界も体験しよう。 TBS ラジオ主催大昆虫展 in 東京スカイツリータウンは東京スカイツリータウン空町5階スペース634で開催中です。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報をご覧ください。
相川翔です。大昆虫展 in 東京スカイツリータウンは9月4日まで開催中。みんなカブトムシたちに会いに来てくれ。よろしく。
ファクトラーリオ。
アルコ&ピース DC ガレージ。
アルコ&ピースの坂井健太です。
平子ゆうきです。
ちょっとアピールちゃんに僕出させてもらって、はい、100% アピールちゃん
って。はいはいはいはい。
うん。の企画で。
はい。
僕と三四郎の間と、
うん、
ダイエット企画、
うん、
お互いトレーナーがついて、
はい、
間はあのバチェラーで有名なコウコさん、
うん
うん、超イケメンの、
はい、
で俺マサトさん明らかに、うん、バシバシやっていくぞみたいな感じの
そうね、
俺もコウコさんよかったなと思って最初にさ、坂井さんはマサトさんですって言われた時、あいたツリーナイツマジであ
れこれもともとはだからだらしない体型体格の2人が、うん、えなんどんぐらいで何キロとかってもうあれが、
一応2ヶ月で10キロ、
うん、そうだよね、
っていうの、
うんうんうん、
マサとかよ、
だメンツ的に飯我慢しろとかじゃなくて、うん、飯の管理プラス、うん、ゴリッゴリのトレーニングだよね。
やばいっす、マサとやばい
マサトはやばい。
マサトマジでやばい。ゴリ、こんなの無理みたいなウェイトのさ、もうちゃんとジムに通わなきゃいけない。2ヶ月間。
はいはいはいはい、
もうスケジュールもバチバチ押さえられてる。5月の終わりぐらい。だから俺、ムーちゃん生まれて、
はい、
ムーちゃん抱っこして、病院に預けて、うんうん、その足で俺ゴールドジムで俺ジムやってるからね、俺。トレーニング。3000グラムなんて簡単簡単。
いや、そうだね。
ちゃんの
それもちろんだからトレーニングもカメラは入るし、
カメラも。
で、マサトさんが来る時もあるし。
そうなのよ。
そう。
マジでよ、マサトさん。
長期間でやってたもんね。
はい、顔見るだけでやったもん、俺、マサトさん。途中、本当にきつすぎて。
いや、あの人も現役時代、ものすごい負荷をね、自分にかけてトレーニングする人だったから。
うん、
それはまあそうでしょうね。未だにね、今だから現役以上の体だもんね、仕上がりが。
なんか本当俺格闘技やらせんのかなぐらいさ、
うんうん、
本格的にやらせてさ、
うんうんうん、
その胸の日とかね、
はい、うん、
胸の日は全部胸ずっと鍛えるとか、
うんうんうんうん、
足の日背中の日、うんうん、全部もうルーティーンでさ、うん、
はいはいはい、
いやだって俺でも途中からさ、
うん、
通ってて、
うん、
あの体重が落ちなくなったりする期間ってあるんですよ、
はい、
やっぱり。
はいはいはい、そうだね。
どんだけ飯我慢し、うん、しても、
うん、
どんだけトレーニングして走っても、
うん、
無理な時が来るんですよ、やっぱり、
はいはいはい。
そうなってくると、絶対に10キロ達成しなきゃいけないし、
うん、はい、
ましてや俺、間には何一つ負けるわけにはいかないから、
負けるはずがない。
負けるはずがないから。
負けちゃいけない。
いけない。
うん、
そういうモチベーションあるから、
うん
うん、なんか、郡山のロケ行った時。
はいはいはい、はい。
なんか、ほんと昔だったらさ、
うん、
なんか、お姉ちゃん系のさ、
うんうん、
お店とか調べたりするけど、
うんうんうん、
近くにゴールドジムあるかなと思って。こ
郡山スペースゴールドジムとか調べて、休んでもいい日なの、本当は。
はいはいはいはい。
うん、休まなきゃいけない日なんだけど、もう行かなきゃしょうがないやと思って。そしたら近くにあって、郡山の空き時間にゴールドジム行ったりとか、朝早く起きて、ちゃんと真面目に取り組んで。
最初の頃ちょっと舐めてたでしょ。
めっちゃ舐めてた俺。
だって俺さ、たまに格闘技の番組とか K1 関連で、まさとさんにはたまに会うのよ、
うん。
で、一緒に結構喋ったりすんのよ。
うんうん、
で、一緒になった時に、うん、ひろこさん、今、相方さん頑張ってますよ。うんうん、つって、ああ、なんか聞きました、企画、うん。なんかお世話になってるみたいで、つって。うんうん、ああ、いえ、もうなんか毎日、LINE、もう連絡取り合ってるんですよ。何食った、トレーニング何したとか、うん、もう恋人みたいですよ。うん、ああ、そうなんですか。いろいろちょっと厳しくやってください、つって。うん、今、3週目ぐらいで、うん、な、結構、体も絞れてきて、いや、めちゃくちゃ頑張ってるんですけど、うん、大体、最初の週ってガクンって減るんですよ。うん、あ、最初は減りやすいですよね、つって。酒井さん、うん、あれ、最初の週、俺に嘘ついて食ってたの最初の週全く減らなくて、減らないわけないんですよ。あいつ食ってたな。
ないんだって俺。マサスさんと俺 LINE しなきゃいけないぞ。毎食
管理をね。
毎食写真撮って、ちょっとこれ多いとか言われたりして。で毎朝上半身裸の写真も送んなきゃいけない。もうそれが辛くて、怒られんのよマサスさん。なんとかが多いとか、腹がちょっとまだ割れてねえなとか。これからもう。
だって最初の週嘘ついたんでしょ？
嘘ついてないんだってこれ。
食ったのに食ってないっていう写真を送ったりしたんでしょ？
いや、食ってちゃんと。
やっぱ、あ、僕、やっぱ分かっちゃうんすよ。実はもう。最初の週、あのペースで減らないわけないんですよ。体重全く減ってないんですよ。あれ嘘ついてたんですよ。
っつの。あ、でも、ロケで食わなきゃいけないやつとかあるじゃないですか。
あ、はいはい、
それは、うん、写真とでも、マサトには、
マサトには、
うん、内緒にしてた。
ほら、その分で減らねえから。全部わかってるからね。あんな、反逆のカリスマだぜ。
本当だよ。本当。
何食ったかなんか、すぐわかるんだから。
で、マサトさんの YouTube とかさ、たまに見てたら、なんかもう、シンさんのカレーとか食ってたりとかさ、結構ガブガブお酒飲んだりしてるのを見てさ、ずるかねえんだけど、いいなとか思いながらさ、関連動画で出てくる、でもなんか、武田浩三さんとの試合とか見ると、やっぱすごい、
いやすごい、
俺もこうなんなきゃダメだとか思ったりもするのよ、やっぱり。料理飯もいろいろ、ヤバタンにも、うちの母ちゃんにもさ、こんなん作ってとかさ、こんなん作って無理って、本当に。ほぼ、朝は炭水化物取ってよかったかな。それでも最終盤はもう取らなかった。
もうあとは別メニューだもんね、家族ともね。
そう。
一緒のもん食うわけにいかない。
そう。マジで辛かったわ、ほんと。でもまあ結果ね、
うん、
一応10キロ、うん、マイナス10キロまで。
うん、いや、すごい。だって、楽屋の弁当一切手つけてないもんね。
マジで。俺、今すんげえ食いますよ。
反動で。
すんごい。だからやばい俺。
一回絞って、筋トレガンガンやって、体がいろんな栄養素を欲しがってるとこに、うん、今食い物詰め込んだ最強になりつつあるやつでしょ。
俺、この間、飛行機で広島行ったんですよ。うん、ロケで、うん。
はいはいはい。
で、結構時間あったから、うんうんうん、飯食おうと思って、うん。で、国内線の飯ってなんとなく知れてるから、うん、
はい、
一発国際線までのターミナルまで行って、
う
ん、うまそうな寿司屋あったから、
は
あ、もう寿司バクバク食って、
うんうんうん、
で国内線のターミナル行って、
うんうん、
中入って、うん、立ち食い寿司あったから、
は
あ、もう一回寿司食ったもん俺マジで30貫ぐらい食ってるもん俺あの日うまかった寿司久しぶりに食った寿司
もうやっぱり10キロも絞ると発言もさすがだね国内線の飯なんかたかだか知れてるからね
寿司のトランジェットしちゃったな俺
知らねえけど
うまかった
今ちょっと戻ってきたんだじゃあ
全然あもう体重計測ってないですもん
ああそうい
やでもねマサスさんすっごいかっこよかったのは、
うん、
まあ、ムーちゃん生まれて、
うんうん、
その後、マサスさんがトレーニング来るっていう日があって、はいはい、で、なんだかんだトレーニングでこんな、うん、頑張れ頑張れとかやら、うん、いっぱいやった後に、うん、最後帰り際に、
うん、
あ、佐藤さん子供生まれてるらしいですね。お祝いですとか。
え、
これが一番俺、いろん、まあ、いろんなお祝いもありがたいですけど、一番ヤバタンとこれが助かったもの、赤ちゃん本舗の2万円の商品。これがね、あとあと聞いてくるのがもう一番助かる。
あと聞いてくるではね。
ボディーブローのように。
え、なんか腕の輪とかじゃないの？
腕の輪じゃない。
現役時代つけてた。めちゃくちゃ貴重よ。
赤ちゃん用の。赤ちゃん用の。
ふさふさついてるやつ。嬉しいけどな赤ちゃん本舗に売ってなかったそれ
赤本に売ってなかった
いいめっちゃ可愛いな頭にもつけてトレーナーだけが外せるやつ祈りを捧げた
らとタイのムエタイの子供じゃん
へえ、
まあ、まあよかったっすでも
子育てもね熱心にやられてるからそういうのも分かるんだよ
でも収録終わった後も、うん、マサさんに焼肉食い行こうって
へえ
食わせてもらって
へうまいとこ知ってるでしょ絶対あんな人
だけど普通に叙々苑まあありがたいですけど叙々苑
はあ
バシッと誰払うんだろうと番組かなと思ったら正人さんだって
かっこいいよな
正人さんってかっこいいね
正人ってかっこいいわいや俺たまにインスタとか覗いて、
うんうん、
奥さんとも仲良くてさ家族ともあの感じかっこいいだろ
かっこいい
ベンツが似合うんだよ、まあ、あの男は
あのねいやらしくないですね
でオーダースーツを着て、うん、でベンツに乗ってカバン買ってきました一生もの大事にしますっつって、うん、エルメスのでっかいカバンがあって、
うんうん、
で嫌味じゃないの、うん、かっこいいんだよ
家族がもう素敵だもんな
そう
俺ずっとトレーニング中使われるかなと思ってさ、うんうん俺のモチベーションは、うん、真のカレーを食べることですって言って、うん、ずっと、うん、真のカレー食いてよマサスさん、うん、絶対食わしてくれっていうの全部カットされたの。
そりゃそうだろ。
すげえわ、ほんとに。
だって、その、トレーニングやってるとき、うん俺は、ま、ちょびっとなんかそんなロケをやってるって聞いたぐらいで、はいはい、そんな本格的なもん筋トレとか知らないときに、
はい、
なんか楽屋入ってきてさ、覚えてるかわかんないけど、なんか、あの、楽屋でなんか作業してて、あれっつって、ケンタさ、今背中やってるだろ。背中の背筋がブルンブルン震えながら、カバン漁ってたから。あ、わかりますか昨日背中の日だったんですよ。
でもたまにさ俺痩せたりすることあるじゃん、
はいはいはい、
でもそれって別に筋トレとかしてないから、
うん、
あの体が大きくただ単純に小さくなっていくって感じだったんですよ、はいはい、今回完全なトレーニングだったから、
はい、
痩せたねってあんまり言われなかったんですよ
あ
俺それがすごい不安では
いはいはいなるほど
だからもう一生懸命ジムに通ったりしてたんだよ
で逆算なんだよね
そうそうそう
肩回り大きくなって胸回り大きくなって腹回りが絞れていくんだよね
そう効果が出てないのかなって途中思い始めて。
いや、これでも続けた方がいいぜ。せっかく習慣づいたんだから、今までのペースじゃなくていいから。
もう無理だ。
マジで。
マジで無理だ。
で、レースができてるから、今度ね、ジムはジムでも、キックのジムとかボクシングのジム、通って、
いやいやいやいや。
で、そんなお世話になってんだから、マサトさん俺最大のお返しって、あいつをノックアウトすることだと思うね。
決まってるじゃん。
マジで
無理だよそんない
やもったいないけどなそんな頑張ったんだったら、
うん、確かにもうしんどい時後半本当に落ちなくなった時も、うん、マサさんがメニュー1個取り入れますって言って、
はいはいはい、
走りのトレーニングなんですけど、
うんうん、
20秒ダッシュの本当にマックス20秒マックスダッシュして10秒インターバル。
あの人ね、現役それやってたわ。
あ、
もっと長い距離かもしんないけど、
うん、
やってた。
そうそう。田畑式っていう、なんかトレーニングらしいんですけど、
え？
田畑式、なんか、でもね、ゴールドジムの人に言ったら、あれ？
佐川さん、タバタ式始めてますとか言って。もうみんな知ってんだよ、タバタ式。
もう
完全に落とす人のトレーニングなんだって。
タニタとかじゃなくて、タバタ。タバタ。
タバタ。
へ
ぇー。それでもすっごい落ちた。
へぇー。
それが一番怖かったわ、タバタ式。やっててよかったね、タバタ式。ほんと。
でもね、褒めてたよ。その裏でまた、ちょくちょく会って、会った時に、いや、あれサッカーやってたんでしたっけ、ああ、そうみたいですね。うん、そしたら、いや、根性ありますよ。本人の前であんま言わない、多分。
ああ、うん、一切褒められなかった
そうでしょ、
うん。
で、マネージャーさんに、根性ありますよね、坂井さん。ああ、やってそうっすね、坂井さん。すごいっすよ、って。うん。変わってますよ。で、最終では、スパーやろうかなって思ってんすよね。
マジで、マジでやったわ。スパ
マサトさん、今で別にあいつ片足折れても俺別に困んないからやっていいですよ。
いやいやいや、だからだよ、本当にやったのも。きつかった、10ラウンド。
うわ、10
ラウンド。
そっかそっか。
きついっ
すね。いやー、それもやめんな、もったいねえな
ー。でも、そうなんですよね。言われたんですよ、それも。続けて、結構、向いてるって言われたんですよ、
ああ、ほら、あの人が言うぐらいだから、本当だね、嘘つかないで、あの人。
いや、無理だな。俺もう無理だな。
もうできてるわ。下地が、本当に。
いや、二人でムキムキなの意味わかんないって。
いや、俺らムキムキじゃない。俺なんかやってないんだから。
いや、ごっついの。意味わかんない。
いや、そっちだから、線が入ってるタイプのバッキバキの感じ。俺はもうナチュラルの、生まれ流れにして、力の神に力を与えられた。
ずりーな、ずりーな。めちゃくちゃずるいわ、それ。
真の、力王。
力王
すごいな。あ、相方はこの腕の、相方の腕の輪を付けし者。
として付けるの力を。力を。
そうよ。間もまあ成功はしたんでしょ、
まあ、間もやせ、もう全然違うやり方だけどね。本当にストレッチとか、もう軽いトレーニングでどれだけ痩せるかみたいな感じだったらしい。向こう
最後スパーやってほしかったね、間と。
ああ、間だったらいいね。間に俺喧嘩負けないと思うよ。多分。ボコボコだと思うよ、普通に。
意外とさ、鋭いストレートで。一発で。そっか、やめちゃうのか。
え、マジ？そんな感じ？
やってほしいな。で、もったいね。今この短期間でもそんだけやって、下地ができた、本格的な、あんな本格的なトレーニングを教えてもらって、今できたものを手放すんだぜ。テレビの一企画を延長して自分の人生の企画として続けていこうと思わない？え、負けるん？マサトでやったら負ける？
負けます。今はね。
おい、聞いてるか、マサト。特大の挑戦状。逃げるか、マサト。
曲いきます。ダイスで、スターマイン。
あ、一発じゃ足りないのかい。二発目をお代わりしたい。三度目の正直なんてない。死ぬこの夢迷う。
露出ばかり増えるチャイムな
きいただいたのはダイスでスターマインでした。
はい、うん、
そっかやってもいいのかじゃあ。
うん、続けて俺もやろうかな。なんか
いや2人でやるんですか。
いや別によくない。
力王でしょ、生まれながらの、う
ん、あやるって何よ。あトレーニング、トレーニングはしない。
え何す、何のやるだった
やろうかなと俺漢字が違うわ
何をやるの。
熊狩り
急に熊狩りやろうかなって今言い始めたの曲終わったよ
じゃあ下手くそだな
ああやってほしい、でもやってほしいな、うん、それは。
めんどくせんだよな、素手の熊狩り
素手。
いやまあ買ったりさ、
え
意外と探すと熊っていねえもんだしさ、
う
ん、
まあまあ確かマジででもやってほしい。
で向こうってさ、熊ってさ、うん、獣臭を嗅ぎ分けんのよ。あ、はいはいはい、あ獣の匂いね、うん、で俺が別にそんなつもりなくても、はい、なんかその野生であればあるほど獣臭を嗅ぎ分けんだって、はいはいはい、逃げんのよあいつら。あすぐ
確かに、うん、やってほしいのにな、
うん、まあまあまあまあ今度だな
今度、うん、北海道に今でっかい熊が今いるっていう話ですよ今。
で
っけえ、だけ荒らしてる。
でっけえイコールじゃねえんだよな。
そういうことじゃないですか。
ああ、
でかけりゃいいってもんじゃない。
もんじゃねえんだよな。うん、まあ、基本小熊だね。
小熊？
小熊。うん、小熊を狩るの。
そう聞きましたよ。小熊。
うん、まあ力比べだよな。
え？
うん、生まれたての。小熊、
かわいそう。
小熊は小熊でも生まれたての小熊との力比べだね。
いやいや、でかいの
力比べ。
いや、小熊
であり、根比べだな。
いや、小熊と生まれたての、だって母熊後ろにいますよ、絶対。うん。矢田さんの後ろにこう行く。いやいや。
次週へ続く。
やられんじゃん、絶対。
メールが来ております東京都板橋区ラジオネーム殿下の冒頭。最近の放送の中で酒井さんが乳児期にアナル浴をしていたという一般家庭では想像することができないような、まさに奇行を行っていたことが明らかになりました、うん、気になって調べたところ、アナル浴は正式には肛門日光浴といい、
肛門日光
浴アナル浴じゃん30秒間肛門の粘膜に日光を当てることで、うんうん、一日中日光浴を行うことと同じ効果を得ることができるというものでした。近年になりインスタグラムにアナル浴をしている画像を投稿する人が増加し、
はあ、
ハッシュタグブットホールサンニングというものが誕生することになっているようです。実際に自分自身で30秒間アナル浴を行ってみましたが、正直あまり効果は分かりませんでした。本当に効果があるのであれば、この先も続けていきたいと考えているのですが、酒井さん自身は肌の色が黒くなったこと以外に効果を感じていますか？
うん、だから子供の頃からやってたからな、多分。
え、これだから そういう効果？同じ効果？その、ん？一日中日光浴をしたのと同じ効果が得られると。
得られるんじゃないですか。
え、一日中日光浴を行うことで得られる効果って何？
いやでもなんか殺菌効果とかあるんじゃないですか。やっぱ日光って分かんないけど。
アナルの菌を殺してんの？
なんだろうね。
え、でも本当にあるんだ。これだから。
あるんですよ。
海外でもあるんだね。
そうそうそう。海外のモデルとかが多分やり始めたのかな。やり始めたのね。なんかね、流行ってたりするんですよね。
アナル浴。
うん。ブットホール。
ハッシュタグ。ブットホールサンニング。
へぇ。ブットホールサンニングなんだ。
だから、そうやってさ、マサトさんの厳しいトレーニングも耐えうる体、サッカーで選抜に残るほどの、そのフィジカルっていうのは、このアナル浴で土台を作ってもらったおかげなんじゃないの？
アナル浴かな、うん、運動神経とかっていうこと、うん、アナル浴関係あんのかな？
いや、あんじゃない？実際こうやって結果出てるから、家族でさ、うん、ベランダでさ、うん、実践していけば、 早いうちがいいよね。
離れよく。
うん。
サンデーベランダで。
でインスタでハッシュタグもあるからつけて。
アナル広げて。
広げてっていうか太陽に向けて。ひまわりだよねそうなるとね。
アナルが。
聞くもんどころか。三つの可愛いひまわりが。ベイエリアに咲いたという。あ、続きましてラジオネームロッキンロード。酒井さんが健康にいいと提言していた肛門浴ですが、うん、帰省先の実家で実際にやってみました。
おいいね。
親がまだ寝ている早朝6時頃に息を潜めながら両親の寝室の前を通りベランダへ行き、周囲に誰もいないことを確認した後、いざズボンとパンツを瞬時に下ろし、顔を出したばかりのおテント様に向かってアナルを見せつけてやりました。最高でした。日本のみならず世界でも古くから神と同等の存在とみなされているおテント様に対し、人間の体の中で一番暗くてジメジメした部分であるアナルを見せつけるという行為にとてつもない背徳感を覚えました。
違うよ、そういうことじゃねえんだって。
また日の出と同時にアナルを見せつけられているお天道様の気持ちを考えると、さらに背徳感を覚え、軽く勃起もしました。まさに至極のひとときでした。
すげえな、楽しみだ。
酒井さん、教えていただき、本当にありがとうございます。最高に興奮できました。これからも肛門浴、続けていこうと思います。またモンスターを生み出した。
楽しみ方間違えてんだって。アナル欲の
背徳感のさ、バッキバキに、はあ、こうやって増えていくのか。でアナル日光浴でしょ。
アナル日光浴だよね。アナル浴じゃん。アナルに入っちゃうから、ね、そしたら肩まで掴んなきゃいけない。アナルに、アナル浴だとね、
アナルだけをチャポンってお湯につく。ラジオネームお茶碗勘定。先日の放送で月光のアナル浴についてお話をされていましたが、実はアナル浴初心者には月光が最適です。
本当？
月光は太陽の光を反射したものですが、月は日焼けの原因となる紫外線 B を反射しないため、うん、月光のアナル浴では日焼けをすることはありません、うん、また月の引力が潮の満ち引きを起こすことから分かるように、毎日違う環境でアナル浴をすることができ、飽きずに続けることができます。平子さんも新居が完成したら屋上にて家族揃って月光のアナル浴をしてみてはいかがでしょうか。
おお、
うん、するわけねえじゃん、頭おかしいバカじゃねえ。
言い過ぎだろ。だ俺太陽やるから平子さん月どんな漫才だよ。
アルコ&ピース DC ガレージ。
明治アーモンドチョコレートは今年で60周年。新たな気持ちでお客様に変わらぬ美味しさをお届けしてまいります。カリッと香ばしいアーモンドとアーモンドチョコレート専用に配合されたミルクチョコレート。明治のこだわりの詰まった一粒、ぜひお試しください。
TBS ラジオ公演、立川志の輔一門吹き寄せの会、全員参加の3時間。10月4日火曜日、昭和女子大学瞳記念講堂で再び開催。チケットは各プレイガイドで販売中。ご存知、立川志の輔と師匠である志の輔から受け継いだ芸を、それぞれの個性を生かして磨き上げた弟子たちによる志の輔一門全員集合の落語会。立川志の輔一門吹き寄せの会、全員参加の3時間。詳しくはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 までお問い合わせください。
よしよし行くぞ。
集めて。
よしよし俺も行こう。よいしょ。
あやあやだ。冷てー。
アルコ&ピース DC ガレージ。
アルコ&ピースの坂井健太です。
平子由紀です。
さあ、それでは明治とのコラボコーナーに参りましょう。
直火ローストのコーナー。今年で生誕60年の明治アーモンドチョコレートは独自の直火ローストで香ばしい。この番組のリスナーも独自に香ばしいを集めている香ばしマニアでございます。ということで、このコーナーでは明治アーモンドチョコレートを食べる前に聞くと香ばしさが倍増する何かを香ばしマニアリスナーから送ってもらっています。
はい
はい、では参りましょう。ラジオネーム赤い月。俺この前お前が好きなアイドルのスタッフと飲みに行ったわ。絶妙だな。絶妙な自慢だな。
そうだね。スタッフか。
スタッフつってもいっぱいいるからな。
そうだね。遠いやついるからね、結構。ね、
全然いる。
端っこも端っこだと
思う、スタッフ。いや、これ、カンブレンね、運営のカンブレンならまだわかるよ。
設営のやつとかじゃない。
いやいや、ほんとそうよ。いや、
ね、あるよね。全然ある。
そんなんでも言うからね。
言う言う。
その設営のやつも言うし、うん、何々のスタッフやってんだわ、言うし、言う。
こいつは言う。
うん。いや、いいですね。
いいね、うんうん。
続きまして。千葉県ラジオネーム、のぼりと。いや、イギリスって意外と普通に飯うめえかんね。
飯まずいって言われがちです
けど、ね、
これ言う人いるわね。
いる、うん、すげえいる、うん、イギリス飯まずいって思ってるでしょ。
うんうんうんうん。
ああ、なんか言われますけど、まあ別に、うん、なんかね、なんかフィッシュ&チップスとかうまそうですけどね、うんうん、うまいとこはうまいの。知らねえ。続きまして大分県ラジオネーム、サムリアイ。俺お化け屋敷入った時お化けに向かって「お仕事お疲れ様です」って言ってっから。これ言うやついるんだよな。不思議だよな。
怖くない。
怖くなすぎて「チャース」って言っちゃう。
うんうん、うん。
で向こうなんか止まっちゃって、あーっと声出しちゃってて、
すげえな。
いや、だからもう高校で卒業した、うん、だからそう、高校高3でもやりすぎだな。高1がギリじゃない。
そうだね。
うん、
高3はダメだ。
そうだね。15、16でやめてくれると助かるな、うん、周りが、
うんうん、そうだね、
うん、
うん、もうきつい。こいつ28だって。
え、違うよ、これ34だよ、こいつ。
34か。すごいな。
続きまして。ラジオネーム、飛んで火にいる夏の寿司。俺、頭おかしいからそういうの平気っすよ。
すごいな。
すごいな。でもこれはでもいるし、みんなにある要素なのかね。みんなにかつてあった要素、
うん、
で若い子はいずれ来る要素でもあるんだよね、
うん、結構でもどこでも使える香ばしさですね、
うん、そうだね。汎用性は高いっていうか、
汎用性高い、
うんうん、何を言われたりされたりしたんだろう。続きまして、ラジオネーム2511。香ばしいな。
来ました。
直火だな。ローストってるね。ラジオネーム2511。お前それ壁だったら罰出されてっぞ。
きちいな。きちいな、それ。
いやうわ、なんか大学のさ、後輩が先輩に、わかんないけどさ、それでは吉岡さん、 なんとかお願いしますって、うんうん、ブーとかさ、なんか名前変えてさ、うん、今の後輩のギャグに対してさ、後輩が先輩に促したり、しおりちゃん役やったりさ、うん、どう
きつい。
すごい。
やってんだろうな、でも今の子たち
はこういうの、ね。やってると思うよ。うん。いや、まあでもね、うん、まあまあ。
なかなかっすね。うん、
ね、ラジオネーム、終電まんじ。ごめん。昨日、鹿島負けたから、俺機嫌悪いんだわ。これは何だ
鹿島。
香ばしいのか香ばしいのかね
熱狂的な鹿島サポ
ーだね。まあまあね。まあまあ、いますよ。板橋区ラジオネーム、殿下の冒頭。俺、プールで逆立ちしても、鼻に水入らない方法知ってるよ。これはどうなの？かっこいいよ。プールで逆立ちするかね。
お礼から始まるの多いな。お礼。
そうなんだ。基本、問いかけはもらってない
だろ。そうなんだよね。
続きまして、豊島区ラジオネーム、チェコの大砲。ゴーカート早すぎてカミネの鬼ヤンマって言われてた猪狩くんはリコーダーもうまかったぜ。誰と何の会話なんだよ。
面白い、うん、なんだこれ。
カミネの鬼ヤンマ。杉並区ラジオネーム、失恋したら絨毯を洗い。すげえこと教えてやろうか俺。ちょっと待って、これ規則性が見えてきたな。
規則性が見えてきたね。ルールがなんとなくみんな。
香ばし香分。ラジオネーム、失恋したら絨毯割れ。すげえこと教えてやろうか俺、自在に鼻血出せる。
しょうもねえな。
何これ、
すごいな。プールのやつ同じじゃん。
一緒だよ。鼻関連
同じやつ。
鼻関連情報
一緒だよ。すごいな、本当精度が
上がってきたね。
上がってますね。
ここね、なんか
すごい。さあ、ということで引き続き明治アーモンドチョコレートを食べる前に言うと、香ばしさが倍増する何か送ってください。受付メールアドレス、すべて小文字で dcg@tbs.co.jp です。メールの件名に直火とか言って送ってください。
ちょっと意地悪じゃない、さすがにこいつら。
そうね、
ねえ、
確かに
ずるいね。多分これだから自分事じゃない感じで書いてるよ。しかも
そうだ、ね、
浮かんだんだからお前が思ったことなんだよ。そしてですね、こちらのコーナーにメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に明治ナッツチョコシリーズ5種詰め合わせセットをプレゼントします。アーモンド、マカダミア、香るカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスタチオの5種でございます。欲しい方は住所と本名をお忘れなく。
香ばしい直火ローストメールお待ちしております。
DC ガレージ。
明治。
あーもうどうしよう。
何があったの？実はそのほらほら。
それはなかなか香ばしい話だね。カリッと香ばしい明治アーモンドチョコレートを食べて忘れちゃいな。
さすが。
60周年のアーモンドチョコレート。よし頑張ろう。
愛ゆえに守りたい。愛ゆえに叶えさせてあげたい。TBS ラジオ主催。真白の恋、世界で最も美しいワン、朗読劇。 出演は早見あかり、浦井健二、広瀬智樹、真中あゆ、西村雅彦。11月3日から5日まで竹芝ニューピアホールで開催。多くの感動を得た映画真白の恋が朗読劇に。ただ普通の恋のはずなのに、誰もがその恋に涙した。一つの家族の優しさと葛藤を描く感動作。チケットなど詳しくは真白の恋朗読劇で検索。
アルコ&ピース DC ガレージ。この番組は明治アーモンドチョコレート他各社の提供でお送りしました。
港区赤坂の TBS からあなたに届ける、そうあなたに、アルコ&ピース DC ガレージ。
さあ、ということでアルコ&ピース DC ガレージ、あっという間ですが、そろそろ別れの時間です。
はい、
はい、
いや、坂井さんのこの鍛え抜かれた体に、うん、アナルよく最強コンボで、
いや、アナルよ、
外から中から、
月行きます。じゃあ俺太陽、
月光アナルよく、
月光アナルよく、平子さんは
やんないんだけど、
うん、
どうやって優劣を競うアナルを重ねてみて初めてやった
2ヶ月後、
ね、夜勤と夜勤を押し当て合ってるようなどっちかが吹き飛ぶのか
食い合う可能性
お互いがお互いのアナルを
クマクマクマ
お互いが無になっていく
うん、飲まれたら負け
そうね、
飲まれたら負け、うん、
アナルに食い殺された方の負け、うん、これでも本当にさ、普通にね、今不思議に思った、アナルで食い合ったらお互い無理なんのかな、うん、ねえ、アナルが食い合ったら、アナルから食い合ったらよ、
どっちかが食うわけですよね、
飲み込むのか、うん、じゃあでも俺は負けそうだな、俺は閉まってるから、ギュ
ッて、そっ、ああ確かに間口は広いかもしれない、
そっち、そうだろ、
内側の穴は、
うん、いや俺の負けだわ
めっちゃ戦おうよ、
ガバガバってことだろう続けてほしいですね、
いやちょっと考えます、マジでマジで考えるわ、本当に、うん、どうしようか。さあ、ということで TBS ラジオでお聞きの方、この後1時から爆笑問題カーボーイです。ここまでの相手はアルコ&ピースの坂井健太と
平子祐希でした。また来週お会いしましょう。
今日の開運シェアポイント、明日の運気を上げたいあなた、今日の開運シェアポイントはアルコ&ピース、9月からコンビ名をサン&ムーンに変更することを自身のラジオ番組で発表
ポケモンか採用とシスコムーンHow you make it in your team, still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now. So you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them. からめじゅんです。土曜の夕暮れ時、マジックアワー、リゾートホテルでほっと一息つきませんか。ゲストは登山家の野口健さん。40代で改めて目覚めたという父親としての自覚、野口さんの子育て論伺います。からめじゅんのマジックアワー、土曜夕方5時から。
コロコロチキチキペッパーズの西野です。
ナダルです。
僕らコロチキと人気セクシー女優さんがお送りする番組ネムチキ、次回のパートナーはこの方です。
石原のぞみです。よろしくお願いします。
8月27日土曜日深夜3時30分からです。
この間西野がなんかガッツリしたもん後編って言ってたのに、普通にそば屋に入ってきました。おもろ
TBS ラジオ 90.5MHz。 ワンチャン
スマホで誰でも簡単にライブ配信。みんなのライブ配信は。
ふわっち。ふわっちが1時をお知らせします。